ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋、このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはホイチョイプロダクションズ代表の馬場康夫さんです。改めましてこんにちは。
ご無沙汰します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰ということですね。バブル期の若者たちに本当にですね、まあとにかくいろんな知恵を悪知恵を授けてきたホイチョイプロダクションズ、まあ平成もね終わろうとしてる今、はい、改めて馬場さんがどんなことを我々に指南してくださるのか、いやまだまだ指南しまくりなんですよね。じっくりと耳を傾けたいなと思います、
は
い、
まずはプロフィールご紹介いたします。馬場康夫さんは1954年東京都のお生まれです。成蹊大学在学中に同級生とホイチョイプロダクションズを設立、漫画や本、映画などの企画制作を手掛けられます。ビッグコミックスピリッツの連載気まぐれコンセプトをはじめ、三重講座、東京いい店やれる店、映画私をスキーに連れてってなど生み出した作品の数々は当時の若者のライフスタイルに大きな影響を与えました。そしてこの秋新しい本を出版されました。ホイチョイのリア充王、遊びの千夜一夜物語、講談社から発売中です。
ありがとうございます、
はい、でね、まあ、ホイチョイって何って思ってる人もいるんですけれども、一番の疑問はホイチョイプロダクションズって一体何人おんねんと、これグループなんかっていう話なんですよ。会社なんかとか、
会社にしてるんです、してますし、親友でもう小学校の時からの同級生で相棒の松田光信という男がもう還暦の時にちょっと手を痛めてたこともあってリタイアしちゃったんですよ。
ほうほうほう。
そこまでは二人三脚でずっといました、はい、今は松田が育てた漫画家と、はい、仕事をしてますけども、だから、まあ、その前は映画は何人もで撮ってたので、
うんうんうん、
今大学の時設立って書いてますけど、それ小学校3年からやってるので、
はい、
今年で55年ぐらい経ってますね。
でものすごいな
できてから
小学校の時に、まあ、冗談交じりでやっていた一つの面白グループ、
うん、そうですね。
そこでそれを本当にもう仕事にしていくみたいなこと
そうです、ね、
だったんですね。いやいやいやいや、
でスキーの時ね、さっきもちょっと話してましたけど、うんうん、中島さんに相談してるんですよ、映画を作る時に。
もう僕がですね、まだ、某清涼飲料コカ・コーラの CM を撮ったばっかりで、はい、結構、なんか若手としては目立っていた。
てかね、もうその CM 衝撃的だったんですよ、まあ、僕の印象ミュージカルなんですけど ね、
そうですね、
その CM が完全な
ミュージカルもの。それでエンターテインメント映画を撮られるということで、映画、まあ、監督は馬場さんがされるんです。ちょっと手伝ってくれないかって言われまして、いや僕まだ会社入れてて、で一本ヒット出たばっかりぐらいだったんで、
そんな僕巨匠だと思ってた。
いやもう大変でしたよ、ね、いや
それでそのスキーの映画の中にね、ちょうど今流れてた恋人がサンタクロースの時に、まあ、ちょうど中島さんの映画をイメージ、CM をイメージして、本当に中島さん的な、中島真也的なシーンを作りたいと思って、うん、中島さんにご相談に上がって、こういうこと考えてる、いやちょっと難しいですねって、まあだからパクらせてもらえますみたいな
まあそれはもうミュージカルなんていうのはね、まあ一つの王道の一つですから、いやその部分だけでもね本当にやりたかったんですけども、何せまだ会社員成り立てで、ねちょっと今からするとやっといた方が良かったかなというふうに思いますけれどもね。ホイチョイ作品っていうものがですね、世の中に広めたものって数々あるんですけれども、例えば65万部のベストセラーとなった三重講座、これね、いわゆる指南本、これ83年の作品ですけども、いかにしてモテるかという、そこが切り口であったというところがね、ただのね指南本、モテ方 情報本じゃなくてモテ方というところが画期的やったというふうに思ってるんです
けどね。そうですね、実はね、それよりも前にあの、まあ、指南本だったポパイという雑誌は、
はい、ありましたね、
ものすごいストイックな本で、実は当時
でした、ね、
どうやったら女の子にモテるかっていう視点ではないんですよ。どうやったらスキーが上手くなるか、うん、どうやったらテニスが上達できるかってことが本気で書いてある本で、いやみんなそんなにスキーとかテニス本気で上手くなりたいっていうよりは上手いふりして女にモテたいんじゃねえのって的なことをリアルに書いたら、でしかもその大してうまくもないのにうまいふりしてモテてるやつのことすっごいからかう方を書いたら指南本だということになっちゃって、でその後ホットドッグプレスとか世の中はどちらかというとそっちのだってモテるかっていう方に一気に傾斜しましたね。
いやだからあの表だってね、あのモテるためにはこうしたらいいっていうのは格好悪かったんですよ。それをホイチョイがひっくり返したところで、リスナーさんからもありますがホイチョイってどういう、ちょっとねお便りでありましたけどね、はい、桜のゆうくんさんから来てますけども、54歳の会社員の方ですけども、ホイチョイの語源がわからん。
これねよく聞かれて、意味ないんですよ全く。あのまあ、今でもそういう人ってキャリーパムパムってどういう意味なのみたいなこと聞かれて、意味はないじゃないですか。ただ、うん、なんで自分でホイチョイって名前つく、その小学校3年の時にねホイチョイペーパーズっていう新聞を作って、でカペ新聞を学校で貼ってて、でその時ホイチョイって名前つけてたんだけど、
小3の時に、
小3の時ね、でその時になんでそんな名前つけたんだろうと思って、ずいぶん後になってからですよ、大人になってだいぶ経ってからクレイジーキャッツの歌を聞いてたらホイとかチョイとかよく出てくるんですよ。植木仁さんの歌にホイでもあのホイホイとかね、ちょいと一杯のつもりの、ああここから取ったって後で
後で
納得した。
頭の中に一つ根付いてて、うん、ホイとかチョイが、
ホイとかチョイがホイだろチョイだろ、そうやって生きてきましたからね僕たち、ホイだろチョイで
僕からするとね、ちょいちょいってやってるっていう、うん、ホイホイってやってて、ちょいちょいってやってて、あんまり本質的に深い努力をせずに、まあ、こういうのはちょいちょいっとできるよっていうところなのかなとも思ってたりした。
まあでもそういう見栄ってあるじゃないですか。
ありますよね。本当にかっこつけたい、
かっこつけたいという、うん、
本質から覆すことできないけどもね、ちょっと上辺だけでもね、いかにしてモテるかということで、でこのホイチョイ三部作と言われている映画、私をスキーに連れてって、彼女が水着に着替えたら波の数だけ抱きしめて、これはあのスキースキューバダイビングサーフィンね、
はい、
まあ、これは僕らにとっては、僕はね、運動苦手なんですよ、文化系なんですよ、
またこともちろんもちろん
だからね、スキーとかねスキューバやってたりねサーフィンやってる連中ってのは、ね、横目で見てたんです。でもすごいブームやったんですよ。でこれがね、この馬場さんの映画をきっかけにブームに火がついたというふうに言われてるんですけども、馬場さんとしてはこれどういう思いで映画作られたんですか。
まあ、これ火がついたというのはちょっと語弊があってね、うん、だって当時の映画産業とスキー産業なんて圧倒的にスキー産業の方が力がありましたよ。
まあそうでしょうね、
まあ、映画ってすごく下火になってきてたから、はいはい、だからスキーの力を借りて映画を当てようっていうのが最初です、うん、だからあの映画は11月、うん、公開なんですよ、うんうんうん、だから
あこれからっていう、
これからスキーシーズンが始まるっていう時に、もうそろそろみんなスキーに飢えてて、それこそユーミンの歌でね、赤いダウンに袖を通したら腕を通したら、うん、それは素敵な季節の始まりって雪だよりっていう歌があるけど、うん、それを企画書に書いて、でこれ11月にこの映画をやると当たりますぜっていうのをプレゼンテーションでいろんなところに回ったら、フジテレビさんがまあ、最初にね某大手広告代理店に持ってったら、とかって言われて、それであのフジテレビさんがあの若い人が出てきて、あの今皆さん偉くなられてますけど、こう面白いじゃんって言ってやってくれたのがきっかけですね、
う
ん、
いやもう
その時スキー流行ってましたもん、間違いなく、
うん、間違いなく、まあ、あとスキーっていうのはね、縦張るとかする、
小さい頃はまだ、うん、ちょっとやってる人多かったんでしてましたけど、
いやもうとにかくね、やってないとね、はい、なんか全然なうくないっていうぐらいな、やってない方がおかしい、
な
う
くない、
やってない方がおかしいぐらいの、はい、まあ、世界だったわけですけどもね、うん、そうか、じゃあ流行がまず大きな流行コミュニティがあって、うん、そこに映画をぶつけて乗っかっていこうと、
まさしくそうですね、
そっちだったんですね。
だから映画をやってスキーを流行らせようなんてそんなことあるわけないじゃんって言いたい
いやでもね、まあ、トレンドの、まあ、最先端を言って目の付けどころがシャープな馬場さんやから、その馬場さんがやったものは多分みんながね、うん、追いかけていくんやないかという、そういうなんか図式は なくもなかったんです、うん、イメージとしては。でも実際は馬場さんの戦略としては逆やったと、
う
ん、
そうですね、
ということですね。
来てるやつを取り上げるみたいな。
なるほど、深夜の部屋、今日のゲストはホイチョイプロダクションズ代表の馬場康夫さんです。で、あのホイチョイプロダクションズの新刊ホイチョイのリア充王のお話です。帯には新三重講座、あの頃流行った遊びは今どうなっているのかと書いてあります。まあ、詳しいお話をですね伺っていきたいと思うんですけど、その前にあるデータをご紹介したいと思います。
アウトドアスポーツの参加人口、1994年と2016年を比較します。22年でどれだけ人数が減ったのか、スポーツ別にお伝えしましょう。スキー、1860万人から330万人。
うわ。
サーフィン、140万人から30万人。
どうよ。
ゴルフ、1440万人から550万人。テニス、1380万人から570万人。いずれも大幅に減少しています。
この悲しい音楽は一体何か、景気の低迷とかね、分かります。で、少子高齢化っていうのを考えてとしてもですね、この落ち方は激しいな。これどうしてこんなことになってしまったんでしょうかね。ま
あ、これでも逆に言えばね、うん、あの時みんなが競争極的にやりすぎてたっていうことですよ。
でしたよね。
一言で言えばね、そこまでやるようなキャパシティの国じゃないのにものすごい勢いでみんなやってたから、そこ反省があるよねっていうのはありますが、ただ日本人っていうのは触れ方がもう極端な国民なので、もう やらないとなったら本当にやらないという、ここまで、あの本にも書きましたけど、うん、落差がある国ないんで他に。あ、
そうなんですか。だから大体は、う
ん、だからスキーをこんなに流行らせた国も世界にないし、こんなに廃れさせた国もない、
うん、うわーっと盛り上がってうわーっと冷めると、うん、冷めたとなったらもう見向きもしない、
まあ、ただね、その確かに世の中の新しく出てきたものというのは全部インドア傾向にあって、うん、部屋でいながらにしてね、あのアマゾンで物を買えるし、あ、
ゲームも、
うん、ゲームもそうだし、うん、それから外に買い物にも行かなくていいし、部屋の中で友達ともしょっちゅうコミュニケーションが取れるしっていうこと、だから飲みに行かなくても LINE でつながってられるしってことを考えると、うんうん、インドアで、まあ、これ世界的な傾向ですけど、外に出なくてもいいようになってる、
あ、
というのはあるんですけども、うんうん、でも確かにね、スキー人口が300何十万人とか、すごいですよね。
82.3% 減、82% 減ってこれもダメってことですからね。まあ、
だからそのスキーの映画もね、スキューバもサーフィンもお世話になったので、本当にそこは逆になんか僕の責任感っていうわけじゃないけど、ちょっとなんとかならんかな、なんとか自分でできることないかなとは思います、もちろん。
あのテニスなんかは錦織さんとかさ、大坂選手とか結構最近みんなは大好きで
と思うでしょ、でしょ、
みんなやるんちゃいます、はい、ヤング
で、そのテニスコートの予約とかね、うん、ちょっと一時増えて、うん、みんな60代なんつって、
え、
取材したら
新たに来てる人が、
え、だから忘れてた人がまたやろうって言って来る人はいるんだけど、新規流入ほとんどないそうです、テニスは。もう新規流入がないというのはゴルフとかね、うん、バイクとか、うん、なんだろう、パラグライダーだ、なんだろう、いっぱいありますよ、新しいところに。全くウィンドサーフィンとか全く新規流入がない。
うわ、
テニスもご多分に漏れず、ただ子供を錦織圭にしたい親がテニススクールに通わせるんで、スクールはすごく盛り上がってるそうですけど、
あ、もうこれはもう子供の意思ではなく親の意思やね、
親の意思ですね。だからそれも40代50代の親がさせてるけど、うん、じゃ実際にやってるのが20代30代が動いてるかというと、これは全く動いてないんだそうです。
そんな時にあえてこれちょっと本、ホイチョイのリア充を読ませていただけますとですね、結構指南書として真面目にこのスポーツ、いわゆるですね、衰退しているというスポーツをあえて取り上げられてますけども、これはなんでなんですか。これ
も何よりもよく考えてみたら、この衰退した20年間、うん、まあ、あのバブルの後の20年間でものすごい安くなってるんですよ、まず第一に料金が。びっくりするぐらいいろんなものが、 まあ、例えばね一例挙げるとヨットセーリングクルーザーってバブルの時にみんな買ったから、うん、すごい勢いで、うん、今中古艇がドーンと出てるし、もう中古って意味だったらゴルフの用品だって昔中古ゴルフのゴルフ用具の市場なんてそんな大きくなかったけど、うん、今はもう中古でいくらでも買えちゃう、うん、だからすごい安くなっていいものが安く買える、はいはい、それからガラガラ、
あなるほど、例えばゴルフ場も、
うん、あテニスコートだってスキー場だってもう並ばずにもう宿もすぐ取れるし、
うんうんうん、
しかもアクセスに渋滞ない、
うんうんうんうん、
でしかも道具がもうめちゃめちゃ進化してて、うん、スキーなんかだったらカービングスキーっていうのが出てきて、その後ロッカースキーっていうのが出てきて、まあ、クイクイ曲がれちゃう、
うん、
昔スキーをマスターするのに3日も4日もかかってたのが、まあ、今2日ぐらいで
ものすごく敷居が低くなってるわけなんですね。
簡単にね
今は
安く便利に、うん、快適になってで空いてるってなんでやらんのって感じすごいしますね。
なるほど、
ということを書いた本です。
じゃあこれあの意外とバブル期はまあちょっとな混んでるしなとか、うん、金かかるしなとか思ってた人が見るといやいやいやこれ全然楽しめますよっていう、
どれ一つ取ってもそうですね、うん、テニスでもゴルフでもスキューバーダイビングでも、
うん、
まあしかもその、うん、その後から SNS っていうのが出てきてみんな映えたいから映えるためにってこんな映えるものないですよ、スキューバーダイビングとかスキーとか、
うわなるほど、これ映えますわな、
むしろ今こそっていう感じなんですね、うん、
映えたきゃね
いやまあこういうスポーツですけどもね、やっぱり昔は僕らは女の子を意識してモテたいとかね、うん、とにかく異性と楽しみたいということで僕らはスポーツをにバブル世代をやっていたんじゃないかと、僕はそれを横目で見ていましたけれどもね、うん、僕はもうそういう手は使わんというふうに思ってましたけども今はどうなんですかねヤングたちは
どうか、いや僕もそんなにあの言うても、うん、モテようと思ってスキュー
映える方がむしろ
そうですね、っていうのはね、うん、スキー場に前だった、まあ、スキーを例に挙げるとスキー場に女の子いっぱいいたわけじゃないですか、うん、その女の子たちに俺はこんなにうまいぞという、それこそユーミンでゲレンデのカフェテラスで滑るあなたに釘付けっていうねスキー天国の歌詞がありましたけど、うん、カフェテラスに女の子いっぱいいたわけですよ、見てくれてる、だからアピールしてたんだけど今いないでしょ、
そうなんですか、そうなんですね、
いないですから、そうなると映えが目的なんじゃないですか、要するにさっき言った部屋から出なくなっちゃった子に今自分はスキー場に来てて、こんなもう素晴らしい自然環境の中でこんな楽しいとこにいるよ、うん、みたいな、うん、
そうかそうか、見てくれる人がネット上に大勢いるということやね、
うん、
だからネット上がいわゆるカフェテリアになってるわけですね、
ゲレンデのカフェテラス
になってる、カフェテラスになってるわけですね、
まず名言ですそれ、
なるほど、うん、さあじゃあどんな写真とか動画がですね馬場さん的にはインスタ映えすると思いなんでしょうかね、
これだけどインスタ映えっていう言い方をしたら、まあ、僕はインスタグラムを やらない人間なので、うんうんうん、あのこれも取材した限りですけど、インスタグラムに自分がこうやってるって上げてること自体は結構ダサくてね、
はい、
インスタグラムっていうのがすごい重要なのは世界観、
あ
例えばサーフィンやってる時に、うん、サーフィンを自分でやってるなんてどうだすげえだろっていう写真は上げてない、確かに言われてみると、
そうなんや、
うん、だから素晴らしい景色、素晴らしいビーチ、
あー、うん、なるほど、
その世界観を見せる、でそういうことで言ったら、まあ、今あの GoPro っていうあの動画のカメラで ね、はい、ね、あの 4K とかすごい綺麗に撮れるやつをサーフィンだったら腕につけるとか、スキーだったらヘルメットにつけるとかして、まあバーッとやってるところで、それは自分のフォーム見せてないじゃないですか、
うんうんうんうん、
どちらかというとこう素晴らしい海の波だったりスキー場の新設の上だったりを、う
ん、あそれをまあ、だからある種リポートするわけやね、素晴らしさをね、それであのネットを通じて共有してもらうっていうことやね、その気持ちの良さとかを、
全くそうですね、
うん、でそのスポンサーというかその提供者っていうものが尊敬されていくっていう、
まあ、尊敬を目指してるんじゃないんだろうと思うんだけど、うんうん、まあおっしゃるとその通りですね、う
ん、なるほど、僕もねインスタってのはやってないんですけれどもね、はい、ちょっとお便り紹介しますね、味吉のうりさんですね、38歳の方ですが、ここ数年バブル時代に流行ったものことが再び脚光を浴びてますが、なぜこのような現象が起きてると思われますか。脚光浴びてるんですかね。
脚光浴びてるかどうかわからないですけど、うんうん、今景気いいんですよ、 いいじゃないですか。株価ちょっと 今世界株安ですね。
政府はそのように言ってます。
でこれはまあ、あの中島さんもご経そこをくぐられてるから、うん、ご記憶でしょうけど、バブルの時に自分たちバブルだったって思ってないですよ、
うん、思ってない
です。景気が良かった時に景気が良かったと思ってなかったです、
はいはい、
下手すると気まぐれコンセプトの昔で見るとバブルの真っ最中に景気悪いなんて漫画書いてますから。だからこれ20年経ったら間違いなく2018年17年めちゃめちゃ景気良かったって言ってます。
そうなんかもしれないですね。
でもう実感ないってよく言うじゃないですか、うんうん、実感はないですよ。もういつも実感ないもん。
あ、そっか、
景気なんて実感は。
なるほど、それはそうかもしれませんね。
僕らスキンやってた時に、今景気いいよね俺たちとかっていうのをね、
言ってませんね。
で、あの、まあ、バブル後って映画撮った時にタクシーをね、うん、1万円札で、拾ってるなんていうのは絵にしましたけど、あれバカにしてましたからね、もちろん当時の人は。
ですね、
みんな本気でやってたんじゃなくて、そんなやつもいるぞ、やだねっていうことですから。だから多分今そのご質問ですけど、また取り上げられてるのは何でしょうかって言われたら明快に言えるけど、景気からですよって。だってもちろん全員が満たされてないから、その一部のやつに集中してるんでしょうけど、そいつらが金を使って遊ぶから復活してるという部分はあるけど、もうご覧の通りスキーはもう330万人しかいないし、ゴルフは500万人しかいないし、だからそんなにやってないよ。他のところにお金がいってるんでしょうね。
いやそうなんでしょうね。いやそんな馬場さんですけどもね、まあ、仕掛け人というか、最先端をいつもなんか見ておられて、冷ややかに見ておられる馬場さんですけどもこの先馬場さん的にはこんなブーム仕掛けたいとか、こんなものが気になってくるとか、なんかあるんですか？
ブームを仕掛けたいと思ったから一回もないので。
一回もないんですね。
だからブームになってるものにものすごく興味があるということですね、うんうんうん、スキーもそうだったし、うん、まあ、スキューバーダイビングももちろんそうだし、あのそういう意味で言ったら今いろんなその起こってることって興味のあることいっぱいありますよ。
あ、例えば何かご紹介いただけますかね。
なんだろうな、いや例えばですけど、その僕いい店やれる店っていうので外食の仕事をして、今でも、はいはい、あの連載もさせていただいてるので外食とか見てると、昔は例えばね、うん、あの料理人になる道って言ったら、はい、まあ、辻町か服部を出たり、うん、料理人の下に入ったりするっていう、どっか修行するみたいな。今って SNS でこういう料理作りましたみたいなこと発信して、でそれこでスターになって、で SNS であのこういう、ね、パーティーやるからうちでやるから来ないなんて集めてるうちにお店持って、でそれもとってもわがままにあの週に2回ぐらい お店やってみたいな。
来ますよね、
そういうことで。お店がで、現に僕の事務所のすぐ近くにもそういうお店ができたりしてて、あ、そういう出方っていうのが、でもこれ SNS とセットですね。
なるほど、まあ、パーソナルな才能が世間にっていうことですね、うん、あの僕はねちょっとね、お祭り、うちの早宮みこし会ってお祭りみこし担ぐのヤングがものすごく盛り上がってる。
はあ、どこでもみこし担いだからちゃん
と。練馬なんですけどね、地元早宮なんですけどもね。
楽しそう。
これがもう結構僕来るかなと思ってるんですけどね、あのなんかそういう参加できるものもあるんだなと思って、スキーじゃなくても、うん、地元で、その地元が大事。
中島さんおっしゃった通り共有できる時代だから、そこから
発信してます、
発信してね、
はい、
みんなが発信力があるっていうことで変わった部分が多々あって、
ね、
でもスキーとかゴルフでもその発信力に頼れるところがないかなと思いますよ、もちろん。
はい、いや発信やキーワードは、はい、
はい、
発信や
ホイチョイプロダクションズの本ホイチョイのリア充を遊びの千夜一夜物語は講談社から発売されています。
はい、深夜の部屋、今日のゲストはホイチョイプロダクションズ代表の馬場康夫さんでした。いや、いろいろちょっと時間足らなかったですけども、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
中島深夜土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、10月27日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは歴史学者の本郷和人さんです。生放送でも聞いてくださいね。